はい、ガラテア書の4章ですね。4章の今日は12節から後半部分ですねになります。まあ、ちょうどね、本当に今ガラテア書を学んでいるときに、まあ世間がですね、宗教カルトについて関心を持つようになっていてですね、改めてね、私たちもこの、まあ、キリスト教関係なんでね、この統一教会ですから、そのキリスト教の異端ですから、やっぱりこう関心を持たざるを得ないと思います。でですね、まあ、本当にガラテア書をこうやって、まあ、たまたまっていうか神様の導きですけれども、取り組むことができているというのはすごく、時宜にかなっているタイムリーだと思います。まさにこのカルトの、ガラテアの信者が引きずり込まれているのが異端カルトですね。異端カルトです。立法の中に引きずり込んで奴隷のようにさせていっているわけなんですね。でパウロがですね、もう神を知っている、もう知られているのにもかかわらず、その幼稚な教えあるいはその諸々の神々と言ってましたけれども、異教の儀式と同じようにね、ユダヤ教の儀式を、まあ、自分がもっと正しくなるためですね、神の前に正しくなるためのにそれを行っていたということで悩んでいると言っています。この心配している、11節見てくださいね。あなた方のために労したことが無駄になったのではないかと、あなた方のことを心配していますということで、12節からこのガラティアの人たちに対するこの思いをですね、パウロがいわゆる牧会的な思いって言ったらいいでしょうかね、を書いていっているんですよ。12節で、兄弟たち、あなた方に願います、私もあなた方のようになったのですから、あなた方も私のようになってください。あなた方は私に悪いことを何一つしていません。私もあなた方のようになったとパウロは言ってるのは、パウロは元パリサイ派のバリバリのユダヤ人であったのに、あったのですが、福音のゆえにですね、彼は異邦人の間でその立法この神の掟に反しない形で、つまり偶像とかそういうことは拝まないけれども形で、それでも異邦人と同じようにですね、振る舞っていったわけなんです ね。だから異邦人と食事をするということがいかに、このユダヤ人にとっては、とてつもないことなのかというのは、コルネリウスの家にね、ペテロが入っていった時に勇気が言ったし、後で信者ですよ、同じ仲間に非難されたんですよね。なんで異邦人と一緒に食事をしたのかというぐらいのもので、こういうのパウロは行っていて、あなた方のようになったのですから、あなた方も私のようになってくださいと、つまり福音のゆえに、キリストのゆえに自由になってくださいと、福音とキリスト福音がもう一番大事であって、他のことは自由になってほしいということを、こうパウロは言っているわけなんですよね。でこのね、私のようになってくださいってすごく大胆なお願いですよね。私たち、どうしてもね、こう私を見ないでイエス様を見てくださいとかね、言ってしまいがちなんですけど、これ言い訳なんですよね。私がキリストに習っているように、あなた方もキリストに習ってくださいというのが、この私のようになってくださいという、これ言えるようになっていく必要があるわけですよね。その相手がキリストを見ることができるというのは、私使わされているものを通してでありますから、本当にそのように言うことができるようになっていかなければいけない。そして次に、あなた方は私に悪いことを何一つしていませんと、こう言ってます。パウロのこれまでのですね、こう書き方を見ると、なんかいかにも敵対しているかのようにですね言ってる。でも、ここで見るように、分かるように、この心配をしていて、兄弟たちともこう言っていて、どうすればいいか悩んでいるっていう意味で、誤調が強くはなっているんですね。けれどもガラティアの人たちはですね、何かガラティアの人たちに、この自分は傷を受けてですね、そうやってこういう厳しく言ってるのかっていう、その人間レベルの何て言うかの傷をつけたとかなんだかっていうことじゃ全然ないんですよと。あなた方は私に何も悪いことをやってないと。だから今パウロが強く言ってるのは、そんなその人間レベルの話じゃなくて、霊的な指導者がですね、教える人の心を見てっていることで、このように語気が強くなっているわけですね。 まあ、これ後でね、自分が生んでいるっていう言葉、まあ、コリントの教会でも使いましたが、そういう生みの苦しみをしているって言葉を使ってますけれども、父が子に対してですね、まあ、生みの苦しみって言うから母でもいいですけども、この嫌なことを子供から言われてですね、なんか子供から言われたらさ、別にそれ傷はつくけど、なんていうか大人になんか言われたのと違うでしょ、うん、その子供のことだから、そんなひどいことを言ってしまう子供が一体どうなってるのかなっていう、そういう心配ですよね、うん、それ子供のことを思って心配するけど、自分がなんだかって話じゃないわけですよね。だからそういうことでこの、指導をしている人の、この気持ちが、まあ、ここで、立場っていうのかな、書いているわけなんですよね。だから、12節からね、この20節までっていうのは、その霊的に指導をし教える人の心を、まあ、見ていくことができるわけなんですよ、ね、こう厳しくこう言ったりするじゃないですか、こう指導者ですから指導をしてですね、時にはやはりこう自分には厳しいことを言うかもしれないけど、いやー、明石さんは私になんか気づけて、私が言ったことで気づけて、それでなんか言い返してるのかしらとかですねそういうレベルじゃないんですよ、そういうことじゃないんですよね。やはりいつも、その人がじゃあキリストに立っているのかどうかっていうことを気にしてね、まあ、時に厳しくなっているっていうことはあるわけなんですよね。で、13節です。あなた方が知っている通り、私が最初あなた方に福音を伝えたのは、私の肉体が弱かったためでした。そして私の肉体にはあなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり嫌悪したりせず、かえって私を神の御使いであるかのように、キリストイエスであるかのように受け入れてくれました。このように言ってますね。で、これですね、まあ、要はっていうのを言おうかなと思ったけど、それは後で言いますね。やっぱり結論は後で言うんですが、経緯をね、推測していきます。まあ、こういろんな意見があるんですね。この肉体が弱かったって言ってどういうことなのかっていうのは、いろんな推測があるんですよ。で、これはもう本当に推測にしか過ぎずに、この確定的なことは言えず、今から私が話していきますけれども、まあ、一つの推測だと思って聞いてください。このガラティアにパウロが初めて行った時っていうのは、使徒の働きの14章に載ってます。まずピシディアのアンティオキアに行った後に、イコニオンに行って、それからリステラデルベですね、これがガラティア地方の南部にあたりますですね。でそこに行ったのは肉体が弱かったためということですが、そこにまで至るときにパウロとバルナバはキプロス島から地中海を渡ってパンフィリア地方のペルゲというところに来ました。で、ね、このペルゲのところでヨハネと呼ばれるマルコ、マルコで、マルコの福音書のマルコが一行から離れたんですよ。で、エルサレムに戻っちゃったんです。で、なんでかなということで、まあ、ペルゲって過酷な気候があって、まあ、マラリアの一種ですね、がはびこっているそうなんですね。で、それにかかっちゃうと真っ赤に熱せられた鉄棒が額に乗せられたような激しい痛みを伴うそうですですね。で、そういう、まあ、辛い経験をパウロがしてしまったと、まあ、いうことを、この見てですね、このヨハネがマルコがですね、こうおじげついて行ってしまった、帰ってしまったとか、まあ、いろいろね、もう本当に推測ですけれども。で、このペルゲというところからピシディアのアンティオキアまでがですね、高度1キロ以上です。で、私もね、トルコ行ったので、ピシディアのアンティオキア行ったことあるんですよ。で、それでトルコ旅行記を書いた時に調べたんですね。ペルゲからピシディアのアンティオキアまでをどういう道なのかなって調べたら、ちゃんとね、動画で Google マップで撮ってる人いたんですよ。でずーっと言ってね、もうね、これやばいぐらい険しいんですね。 1キロの高度があって、こう差があって、こう渡っていくんですけど、ものすごい山登りなんですよ。タウロス山脈っていうのがその途中にあるんですね。こういうどんどんどんどん上がってって、で高度が高いじゃないですか。 それで高度が高いとその病がもっとひどくなって高度が下がんなきゃいけないということで、まあ、もっとあのこのもしかしたらパウロたちはこうエペソとか行くこの西側に行くつもりだったかもしれないけども、東側に行って高度が少し下がったところですね。はい、どうもどうも。で、高度が少し下がったところで、このイコニオンとリステラとベルゲにデルベに行ったのかもしれないと。だからその福音を語るんだけど自分の肉体が弱かったのでそれで行ったという行き先はあることは確かなんですよ。今までの経緯っていうのは本当に推測の一つでね。だからとにかく肉体が弱まっていて、で見るも無残だったと思うんですね。彼の、この顔とか格好がもう試練になるようなものだったんですよ。この人から聞きたくないなっていうような、まあ、顔形をしていたんですよね。で、ところがガラティアの人たちはものすごい純朴で、この信仰が与えられた後に純粋な愛が与えられて、もうそんなことは全く、眼中に入らずに、そのパウロに対して、この御使いであるかのように、イエス・キリストご自身であるかのように敬い愛したわけなんです。で、まあ、似たようなことがテサロニケの手紙でも起こって、こう書いてますね。第一テサロニケの2章の13節で、こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受け入れた時、それを人間の言葉としてではなく事実その通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いていますと。だからそういう形で神の言葉、福音の言葉に触れてですね、もう本当に愛に満たされていたと。まあ、ちょっとね、行き過ぎですね。異教徒、元異教徒ですからね。あそこでリステラで何を起こったかっていうと、バルナバとパウロをですね、ギリシャの神に祭り上げちゃってね、覚えてます？ほら、生贄を捧げようとしたと、いうことをですね、まあ、ちょっと極端になってしまった。コルネリウスもそうだったよね。ほら、ペテロを不死を拝もうとしちゃったんだよね。やっぱり異教の人ってやっぱりこう何ていうか、こう被造物と神様の違いがこう曖昧だから、まあそうなりがちですけれども、まあでもね、すごく純粋にね、御使いかのように、またイエス・キリストかのように見なしたと。で、それなのにあなた方の幸いは今どこにあるのですかと。だから今冷え切っちゃったんですよ、愛が。で、私はあなた方のために証ししますが、あなた方はできることなら自分の目をえぐり出して私に与えようとさえしたのですと。目をえぐり出すっていうね、ちょっと極端なまでの愛を示したんだけど、これが分かるためには、だからさっきのマラリアで目の病気になっちゃったっていうか、そこがもう腫れまくったっていうか、いうふうになっていた可能性があるんですね。で、6章の11節、ガラティアの、こんな大きな字で私はあなた方に自分の手で書いていますと。だから大きな字で書かなきゃいけないほど、こうちょっとなんか視界がちゃんとしてなかったっていうね、可能性が、まあ、あるんですけども、まあ、それほど、彼らはこう捧げよう、そういう変えられていたんですよね。ところが16節で、それでは私はあなた方に真理を語ったためにあなた方の敵になったのでしょうかと、まあ、敵視する、警戒するようになったわけです。こんなに変わっちゃったんです。で、真理を語ったためにってこう言ってますよね。で、真の友がどちらかを知っていく必要がある。傷を与えても愛していることはあります。心地よいことを言っても実は相手を愛してないことがあるわけです。ですね、真理を語ったために敵になってしまう。で、本当はそうであってはいけないわけですよね。教会は本当に励まされるところであり、私たちは強められる、恵みによって強められるところであるわけですが、愛を持って真理を語るところでもあるわけです。心を突き刺す、居心地が悪くなる時がある。 しかしそれこそが真の癒しをもたらすということですね。まあ、先ほどね分かち合いの時にね、あのガラテヤ書っていうのはこう外科医が特殊なこう、病気をですね、この深部にまで、この体の深いところにまで、こう及んでですね、こう取る腕利きのいい執刀医ですかですね、まあ、そういう感じの手紙だということをお話ししましたが、だからこうね、なんだっけ、開封するっていうかさ、その切る時にね、あのメスを入れるっていうのはね、うわひどいなって思わないじゃないですか、お医者さんだったらですね。だからそういうような心理を語っていってるわけですね。で、あの人たちはあなた方に対して熱心ですが、それは善意からではありません。彼らはあなた方を私から引き離して私たちに熱心にならせようとしているのですということで、ここがすごく大事です。偽物をですね、見分けるときにですね、難しいのは彼らが熱心なんですね。で、とても自分のことを慕ってくれます。はじめに愛のシャワーとかって言うんですよ。はじめにすごいこう居場所を見つけることができるようなアプローチをかけてくるわけです。自分がこ、ね、寂しくてね、もう誰も話せる人がいないっていうような人がいて、本当に優しいんですね。で、そして、その後で、その人が、そういうところに入っていったらば、もうその優しさはなくなります。がんじがらめの、この奴隷状態へとなって、行くというそういうもの。なぜかって言ったら、自分自身に、自分たちに熱心にならせようとしてるわけなんです。ここが大事なんです。なんで熱心なのかっていう動機なんですよですね。同じ熱心でも自分たちにって、人に熱心にならせてるわけですから、これ奴隷になるでしょ。奴隷状態になるんですよ、うん。で、興味深いのはね、私から引き離してっていう言葉があります。この引き離すっていう言葉が、実は鍵をかけて閉じ込めるみたいなね、そういう意味合いがあるそうです。だからもうパウロ、こう福音を語っていたパウロから引き離して、その指導者であるパウロから引き離して、そしてもう閉じ込めてしまうというところまで彼らはやっていくわけなんですね。だからすごくタイムリーですね。あの旧統一教会であれば、家族から引き離して閉じ込めるっていうことをね、していくわけでしょ。まあそうでなくてもですね、あのそういうもう異端カルトでなくてもですね、既存の教会の指導者とかですね、そういうのもことさらにね、この、批判してですね、その敵対的にさせてって、そして自分のところに引き寄せていくと、自分のところで閉じ込めていくということを行っていくんですよ。で、18節で、善意から熱心に慕われるのはいつでも良いことです。それは私があなた方と一緒にいる時だけではありませんということで、熱心になっていることがいけないのでは全然ないですですね。いつもなんかこう斜めで見てね、こうクールでいるっていうことを言ってるんじゃないんですよ。そうではなくて、善意において慕われるのはいいと、これあの手紙の最後に書いてるんですけど、6章の10節で、私たちは機会があるうちに全ての人に、特に信仰の家族に善を行いましょうということですね。善を行っていて、それで熱心に慕われることについてはいつでも良いことだということですね。だからあのなんていうかな、こう、善を行って、あ、本当にこの教会はいいですねって、これはいいことですよね。で、おそらくガラテヤの人たちはもうそんなはずなくなって、内向きになってますね。儀式的なことにはまっていったんですよね。自分がただ受けるだけの教会になっていくっていうか、こういうのは危ないですね。受けるだけの教会、なんか自己実現じゃないけど、こうなんか何かに取り組むこと自体が自己目的化して、でそれで行く教会、それまず与えていく教会ですね。で、この熱心に慕われるのはいつでも良いことですと、私があなた方と一緒にいる時だけではないんですよっていうね、 だから以前はそういう善意から熱心に慕われていた彼らが、このパウロといた時はそうだったんだけども、今離れていて、まあ、そうでなくなってしまっているわけですね。で19節です。私の子供たち、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしていますと。はい、これキリストを初めに信じて、それでいたのに、またね、初めからこの福音を信じ受け入れてもらうような必要になってしまってるのかという心配なんですよ。でこれを表現として興味深いんですが、あたかも母の胎にキリストという胎児がいてね、それが形作られて赤ん坊として出産するというような表現をしてるんです。ここでね、興味、面白い言い方してるじゃないですか。でこれもね、本当に分かりやすいし、実際にこれすごい的確な、もちろん神の言葉だから的確なんですけども、言葉だなと思うんですね。神の種が植えられるわけですよね、御言葉によって。そして新しく生まれるわけでしょ。そしてキリストの形ですね、最初は胎児って形がないじゃないですか。こうそれがだんだんだんだん人間の形になって、この人の形が見えてくるわけですよね。最終的にも完全に赤ん坊の形になるわけですけども、イエス様が同じようにキリストが私たちのうちで、そういう形でこう目に見える形になっていく、まあ、自分の内なる確信もそうだし、外の人が見て、まあこの人はキリストを本当に信じてるんだとですね、この人を見るとキリストが何をしようとしているのか見えてくるというように形作られていくわけですね。でこういうことを神がしてくださるわけですね。で今そこから離れちゃったので、この律法の元に戻ってるから、再び生みの苦しみですね。皆さん、生みの苦しみをしますよね。あの今比喩的に言ってるんですよ。男性当然しないし、ね、まだ子供産んでない人はしてないんだけども、で比喩的に言ってるんですけど、人が救われるまでにどれほどの祈りが、忍耐が、まあ、苦しみっていうか、そうですね、本当に辛さが伴ってくるかなんですよね。でこれをね、言い表してるわけですよ、パウロがね。また最初からやり直すのかっていうことであります。で大事なのは、先ほど自分たちに熱心にならせているっていう偽教師の方はどういうことになっちゃうかって言ったらですね、何が形作られるかって言ったら、自分のうちにその人たちが形作られていくんですよ。組織のリーダーっていうか、だからそういう組織のものにが形作られていくってダメよね。ダメ。イエス様が形作られていかなきゃいけないね。で20節、私は今あなた方と一緒にいて口調を変えて話せたらと思います。あなた方のことで私は途方に暮れているんですと。今かなり厳しいことを言ってるので、実際に会って口調を変えたらですね、私たち手紙文字だけ見るといやかなりきついって感じても、実際に会ったら、いや実はそういうそこまできつい意味じゃないっていう、こう分かるわけじゃないですか。で本当にパウロは今ね、こうやってまあ彼が遠いところにいるからね、手紙にせざるを得ないんだけれども、けれども本当は一緒にいて話せたらね、どうしたらいいか、本当途方に暮れてるっていうことです。でここまで話して、また新たにですね、今度はね、キーワードが、4章の後半から、後半というか、21節から5章まで、こう渡っていくんですけれども、キーワードは自由と奴隷です。ですね。になっていくんですね。で、再びね、アブラハムの例を使って、パウロは解き明かしていきます。21節。律法のもとに、痛いと思う人たち、私に答えてください。あなた方は律法の言うことを聞かないのですかと。 まあ、この律法の下に、まあ、いると、このユダヤ主義者たちに、ね、教えられて信奉している、または影響を受けている人たちがいて、まあ、そういう人たちは、まあ、聖書をしっかり学んでいると自負しているわけですね。でもパウロはですね、それはあんま興味ないんですよ。むしろ知識のあまりない人たちに愛情を注いで主の福音に仕えていったと思います。しかしですね、そのように私は聖書をよく知っているという人に、知らないのですかということは彼はできるんです。なぜか、彼はもう律法については非の打ち所のない人ですから。ガマリエルの下で教育を受けた人ですから。知らないのですかと、でこのように言って、律法というものによって神の前で義と認められるなんていうのをやってしまったら、それをしようとしてったら奴隷になっていっちゃうんだよということをね、話していくんですよ。アブラハムには2人の息子がいて、1人は女奴隷から、1人は自由の女から生まれたと書かれてますと。あのアブラハムの話ってのは創世記に書かれてますよね。で、でもモーセ五章、モーセによって書かれたので、この何て言うかな、この律法という時にはその含まれるわけですね。創世記も含まれて、本当はね、出エジプト記から市内のね、あそこから律法が与えられるんですけれども、今は聖書全体の話をしてるんですね。で、だからそこにアブラハムがいて、そして2人の息子がいたと。でこのユダヤ人たちは、このユダヤ教の人たちは、ユダヤ人であることが救われる条件になったんです。だから割礼を受けることによって、本当に正真、なんだ、証明の、違うな、日本語は変だな、もう実際本当のユダヤ人になれると、なるとですね、この割礼を受けることによって契約の民になるわけですね。でそしてユダヤ人であるという、この律法を守っていくということはユダヤ人であって、でそれをやっていれば救われるという考えなわけなんです。でそしてアブラハムの子孫である、子供たちであるということが自負であったんですですね。でも2人いるんだよって言ったんですよ。2人いて、約束は1人は受け継いでないんですよ。ここに注目しなきゃいけないと。あなたたちはね、アブラハムの子だって言って、子孫だって言ってるけど、アブラハムの子孫だからといって皆がイスラエル人になってるわけじゃないんだよと。このローマ書の9章に書いてますけど、約束を受け取ってるわけじゃないんだよと、このように言ってるわけです。でこれからね、もう午前礼拝でお話ししたことになるんですけれども、イシュマイルが生まれ、それが奴隷の女、奴隷のハガルからの子で、イサクから生まれたのは自由の女サラからの子であってですね、でアブラハムには神から自分の子孫が出てくることをね、神が約束してくださって、それを信じたと。けれども妻サラが自分の女奴隷によって子を産んでくださいと言って、でそれで子孫ができることを果たすことができると要望したと。でそれがハガルによって生まれたイシュマイル。で23節、女奴隷の子は肉によって生まれたのに対し、自由の女の子は、これ自由の女の子って自由な女の子じゃなくて、フリーガールじゃなくて、自由の女、フリーウーマンズチャイルドですね、さんだから自由の女の子供、息子って言うね、だから約束によって生まれたということです。ハガルの子は肉によって生まれた。だけれどもこっちのサラの方は約束によって生まれている。この約束っていうのは信仰によって、御霊によって、御霊が与えられて神の子供となったということです。そこには自由があるわけなんです。でこれがね、本当に大切なので、ね、また繰り返しますね。午前中でも話したんだけども、神の恵みは自由を与えますですね。で自分が正しいのかどうかっていうことはもう自分自身見なくてよくなったんです。自分のために神がキリストにあってしてくださったことを見て、十字架につけられて3日目によみがえられてですね。でそしてそれを見ていて、それで神の前に立てる根拠になってるんですね。そう、立ち位置なんですよ。 でイエス様を信じて行くところに献身をして、この方を信じて約束を信じて行くんです。でそこに立っている時に御霊が働いてくださるんです。神の霊が働いてくださるから、霊の神の霊の力と導きによって主の言われることに聞き従っていくんです。ところが立法のもとだと自分が正しいかどうかっていつも不安で、これこれをしなければいけないと焦っていくわけです。で自分を安心させるためにこれこれのことをしていくっていう掟を守ることによって安心させていくと。である時は調子いいじゃないですか。で自分はなんとなくうまくいってるっていうふうに自負するわけです。でも多くの場合は自分はできてないっていうふうになっちゃうわけです。でこんな方法で、でそこで、この外側から、こんな方法があるからやってみるといいっていう方法論を探してくるんですね。でこれね、厳格に掟を守るみたいなこう立法主義的なアプローチもあるけれども、いやいやこういうふうにやっていけばいいんだよっていう、こう聖書に必ずしも書いてないことをね、こうやってクリスチャン生活をやりくりすればいいんだっていうノウハウとかね、そういうものでこう自分をそこそこ神様よく見てくれると、そういうふうにしていくって、これ全部ね自己中心なんですよ。自分がどうなのかっていうことしか見てない。自分のパフォーマンスなんです。行為が中心になってます。で何か失敗すると、何か行いによってそれを償おうとするんです。でも恵みのもとにいる人たちは自分自身の過ちや罪や恥は主ご自身が覆ってくださって尻拭いをしてくださったことを信じていくわけですね。だからそのままの自分でいられるし、いないといけない。でこれがねプライドが許さないんですよ。こう自分そのままの自分、ありのままの自分ってね、結構ね世の中で話されるぐらいなんだけど、これねプライドが許さなくなっちゃうんですよ。だってそのままの自分ってもう失敗だらけじゃないですか。自分を見たくないことたくさんあるじゃないですか。でもそれを神が受け入れてるんですよ。愛しておられるんですよ。その愛を信頼する必要があるんですね。そのイエスの流された血があって、そこをそれまで、そして清めてくださって、癒してくださって、でその中に立っていくことができるわけなんですね。でも立法のもとにいる人たちは必ずボロが出て、見た目にはいいんですけれども、肉の力でやってるから争いや妬みやそしりや高ぶりが出てくると。で際立った二重生活があります。厳しい言葉を信徒たちに課していてもですね、自分自身は淫らな行いとか酩酊とか金銭に貪欲とかですね、肉の行いですね、これに、バラバラになっていくわけなんですね。で次24節、ここには比喩的な意味があります。この女たちは2つの契約を表しています。一方はシナイ山から出ていて奴隷となる子を産みます。それはハガルのことです。25節、このハガルはアラビアにあるシナイ山のことで、今のエルサレムにあたります。なぜなら今のエルサレムは彼女の子らと共に奴隷となっているからです。しかし上にあるエルサレムは自由の女であり、私たちの母です、ということで、ここで比喩的な意味がありますという言葉を言ってますが、これですね、あんまりこうプロテスタントの、教会では、使わないですね。でもね、ユダヤ教の教師たち、ラビたちはよく使うの。これね、ユダヤ教のこの教師たちのことでミドラシって言うんですけども、どういうことかというと、その聖書、このイシュマエルとイサクの話ってのは歴史的にそれ起こったんですよ。起こってるんですが、この聖書全体に流れるその何て言うかな、こうものテーマがあって、そのテーマがこの物語にも流れているという、まあ、そういう見方なんですよね。だからこの、ハガルの女奴隷ハガルを通して、このアブラハムがたちの中で起こった話というのが、これが聖書全体に流れている古い契約とですね、新しい契約のこのコントラストだということは見ることができると。 で、これそういう読み方ですねがあるんですよね。で、まあ、プロテスタントの教会の人たちはそれをなるべく避け、ね、でだから自分勝手にもいくらでもこう解釈が生まれてしまうからっていうので結構避けてるんですけども、でもね私結構こういうミドラッシュは参考にはなりますね。参考にはなります。でまさにこれはもう聖書の言葉だから、これパウロやってるわけでしょ。で2つの契約ってあるんですね。でその2つの契約っていうのが非常こうはっきりと書かれているのがエレミア書なんですね。エレミアに神が新しい契約の約束をね与えてくださったの。エレミアの31章の31節から33節で、見よその時代が来る主の言葉、その時私はイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようで、これが古い契約です。で私は彼らの主であったのに彼らは私の契約、これは古い契約を破った。主の言葉、これらの後の日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となると。この契約を更新することによって、あれよ、更新って分かる？ほら不動産でね、契約の更新、うちの教会いつだっけ、今年の12月じゃなくて来年だよね。来年ほら更新ね、契約の更新は、この新しい古い契約が彼らことごとく破ってしまったので、本当はその石の板っていうのはつまり立法ですね、これによって書き記されていたのだが、あなた方の心の中にそれを書き記すって言った。じゃあどうやって、これエゼキエル書に書いてあるし、新しい契約とは書いてないんだけど、エゼキエル書に私は御霊を注ぐと、石の心を肉の心にする、つまり柔らかい心にすると、心を変えると、でそのこと御霊の働きが書かれてるんですね。だから約束は、新しい契約の約束に御霊の約束があって、それで私たちはその神との関係というのが、その前は外にある掟を守っていくっていうのがあったんだけど、今は内側から変えられて、そして内側で主が語ってくださって、そして私たちはそれに従っていくようにできるようにしてくださったと。前は恐れ主人だから、これをやったらこういうこと、呪いが起こるっていうんだけど、今はもうその呪いを取ってくださってるから、もう尻拭いしちゃってるから、そうではなくて、ただ愛されているから、で私は神様あなたを愛して生きていきたい、捧げて生きていきたい、そして、言われたことを行っていきたいというこの愛が動機となって従っていくように変えられているわけなんです。でこの2つの契約をハガルのあれと、あれっていうのは、だからそのハガルとサラとの対比の中で、見ていくことができると。なのでシナイさんが出てくるんですね。でシナイさんのところで律法が与えられたわけですね。そして、次に新しい契約ね、このサラですけれども、このサラの方を見ていると結局、これあれですよね、全く不妊なのに、不妊なのに新しい命が与えられたんですよ、ね、これは自由、神がそうしてくださったと。だから自分がするんじゃなくて、神が私たちが信じ続けていくことによってそうしてくださるというものがあるわけです。でもこれはエルサレムという都、エルサレムの今の山、この、モリア山のあったところですね。あとはシナイ、シオンの山です、シオンですね。あそこが今のエルサレムなんだけど、地上のエルサレムの方ではないと、実は本質はそうなんだと言ってるんですね。これね、本当にね微妙なんですよ。この今日も、午前中詩編読みましたけども、糸高きところに溝があって、そこに都があるみたいなことを言ってるわけですよね。でもダビデに対しては神は、ダビデの子が常しえのに、ね、治めるようになるというから、地上に神の国があるんですよ。でどういうことかというと、兼ね合わせがあって、この天にあるものが地上にこう望んでくるって感じですね、接点ができるわ、こうやって。でそれで、地上にあるんだけど、天から来てるんですよ。なんだけど、実際に今パウロが生きているエルサレム、今もエルサレムありますけれども、そこにおいてですね、今のエルサレムですね、 死んでないから、何やってるかって言ったら嘆きの壁で一生懸命お祈りしてるんですよ、一番近いところでですね。でなんだけども、そこでパウロの時代は生贄が捧げられて、熱心にこの宗教的なことが行われていたんだけれども、それは地のエルサレムであって、そして、それは、この律法に縛られているいわゆるハガルと一緒同じで、この、生まれながらの力で、肉の力でこの神の、約束を達成しようとしている、律法の中の世界になってしまっているんだよと。しかしそうじゃないよと、あなた方は上からのエルサレムで、これは自由の女の、なんだっけ、上にあるエルサレムは自由の女であり私たちの母だと。で黙示録にね、21章22章にね書いてますのでね、後でねじっくり読まれたらいいと思いますが、21章の2節だけ読みますね。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために整えられた、飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見たと。皆さん信じてますかこれ、ね、こうなかなか信じられないからね、これは真理を言ってるってね、2回も言ってるんですよ、この御使いを通してヨハネに。ヨハネも幻を見てるんだけど、あまりにもすごいのでちょっとこう信じがたくなっちゃってるんだけど、いやこれは真理の言葉だからねってこう念をしてるんですよね。真理なんですよ、実際にあるんですよ、それ来るんですよ。で今もうすでに神の御座があるんですね、天にね。で私たちはその天から生まれたものなんですよ、上から生まれたものなんですよ。そうなのって。そう、サラの胎が閉じていたのに、不妊だったのに開いたじゃないですか。同じように神は死んでいる私たちを、死んだようになっている私たちを御霊によって新しくさせてくださり、神の子供とさせてくださったわけなんですよね。どうしても私たちはですね、これね、もう何度も何度も耳にたんこぶができるように、この何て言うかな、たんこぶじゃない、耳に何だっけ、タコだ、タコだ、耳にタコができるように、すいません訂正します、ビデオあと音声、耳にタコができるぐらい本当にね、こう脳みそにシワだで つけるようにね、身につけないといけないですよね。なんでかっていうとですね、もうねちっちゃな時から徹底的に学校で頑張って勉強していこうという根性が組み込まれています。真面目系の人ね、分かるよね。そしてあとは会社で業績を上げるための精神、これは大人になってからね、組み込まれている、根性がそうなっちゃってる。だからいわゆる奴隷根性ですよ、女奴隷のハガルと同じようにだからなってしまう。で自分がどうであろうとも自分を愛しておられる主がおられて、この方を信頼することが私たちの務めなんです。でその時に御霊が働かれます。アブラムが不可能のことを信じ、その結果約束の子イサクが生まれましたですね。私たちは死者の中から蘇られてイエス様を信じて、私たちも蘇った、この御霊によって新しく生まれたわけです。超自然なんですね、超自然のことなんです。でもこう言葉を超えている、それを私たちは知っていくんですね。27節です。なぜならこう書いてあるからです。子を産まない不妊の女よ、喜び歌え、産みの苦しみを知らない女よ、喜び叫べ、夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだと。これ実はイザヤ書の54章の1節からで、これ文脈はですね、エルサレムが破壊されて久しくなって、他の違法の、ね、諸国が栄えてたとしても、終わりにはね彼女は多くの子孫を宿すという、そういう予言なんですが、これもちろん再臨されたらね、イエス様がね、実現しますよ。けれども霊的な原則として、御霊によって始まった者たちが、サラがイサクを産み、それから多くのイスラエルの約束子孫が生まれたように、御霊によって始まった者たちが結局は多くの実を結ぶということです。で不妊の女は あ、間違えた、お、今子を産む女っていうのは目に見えるけれども、まあ、結局身がない、良い身はないんですよね、という意味であります。だから本当に身を結ぶことができるのは御霊にとどまるということで、ことですね。そして実質がどっちにあるか、命がどっちにあるかっていうこと、これがね、みすぼらしく見えるようであってもそこにとどまっていくことによって、この実が本当に結ばれていくようになるよということです。で、28節、兄弟たち、あなた方はイサクのように神の子供、約束の子供です。けれどもあの時肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りになっていますと。はい、ここは、このイサクが血離れか、ね、の祝いをしたときに、イシュマエルがいじめたんですね、からかったんです。その話から御霊によって生まれたものが肉によって生まれたものによって迫害されているということをパウロは言っているんですが、パウロ自身が迫害したじゃないですか、キリストの弟子たちを、ですよね。肉によって生まれたものがなんです。で、この肉というのは律法のもとにいる真面目な人たちですよ、の人たちだから御霊の人を迫害していくわけなんです。これが、この私たちが、知っておく必要がある。迫害というと外からの迫害、全く神を知らない人が私たちを迫害するということがパッと思い浮かぶんですが、パウロがここで言ってるのはそうじゃないしですね、ユダヤ教の人がユダヤ人のメシアを信じている人たちを迫害してるんですよ。そうでしょ、うん、肉の人が、だから仲間がある意味で迫害するんですよ。全く知らない人ではなくて、その仲間で、聖書を読むとイエス様ご自身が言われたけれども、カインの時からずっとなんですよ。あのザカリアっていう人かな、あの、第二歴代史に書いてある、そこまでね、あなた方は殺してきたでしょうと、信仰の人を、預言者を言ってね、初めに殺したのって結局信仰の人ですよ、アベルですよ、弟アベルを殺して、仲間でしょ、兄弟でしょ、殺して、そしてあと、そうですね、もう預言者って言ったら、誰が迫害してるか、迫害の急先鋒になってるのは、その予的になってる一般の王様以上にですね、祭司たちなんですよ、エレミアを迫害したのは。そして偽預言者ですよ、同業者ですよ、が迫害をしてっているんですね。で、最後にイエス様ご自身、どうですか、イエス様ご自身が同じような信じ方をしている、この聖書を信じているパリサイ派の人です。で、律法学者です。まあ、あのサドカイ派も加わったけどね、最後には。で、同じ宗教指導者が迫害をしているわけなんですね。で、私がイスラエル旅行に行った時に2010年ですが、ベツレヘムに入りました。で、何度なく入ってるんですけどもね、まあ、パレスチナ自治区なんですよ、あそこって。だから、バスも取り替えたり、あとガイドさんも変わったりするんですけれども、そのやっぱパレスチナ自治区はパレスチナ自治区のガイドさんみたいな感じでこう入っていくんです。でね、普通ガイドさんはキリスト教徒なんだけど、正教会、ギリシャから始まったやつ、ギリシャって言っても本当はトルコのイスタンブールが中心だったけどね、私たちカトリックしか分かんないんだけど、いや実は正教会ってあるんですよ。あ、有名なの今ロシア正教会、ね、有名になっちゃったけどね、悪い方で。で、正教会で、そこは中東行ったらね、正教会なんですよ。で、クリスチャンというと正教会なんです。でね、大体そういう人がこのガイドするんですよ。で、ところがですね、その2010年の旅の時は福音的なクリスチャンだったんです。福音的なクリスチャン、パルチナ人で。でね、誰かが質問したのかな、それとも察したのか分かんないけど、その人が面白いこと言ってた。いや、私たちはイスラム教徒から迫害されてるわけじゃないですよと、共存してますと。 ね、うまくやりくりしてると、まあ、多分ね、まあ、もちろん圧力はかかってますよ。けれども何とかやりくりしてると。大変なのは正教徒の家族ですって言ってました。親族、伝統的に守ってる人たちのところでマジで信じた人が現れちゃったわけですよ。ですね、でそうすると、まあ、妬みが起こるし、こう圧力をかけるんですよね。というこのことすごく分かりやすいと思います。同じようなことが起こってしまう。キリスト者が御霊によって歩もうとするとき、邪魔をするのは肉によって生きていく中途半端な地上に軸悪を置いている人が迫害するというか邪魔をするわけですね。天からの賜物とか御霊の導きを求めない人が、この妬んで争い、そしり、陰口などを行っていくわけですよ。遠くにいる世の人よりも近くにいる肉の人が迫害するっていうから、うん、あれもそうですよ。教会史もそうですよね。クリスチャン迫害してるのはカトリックってね、まあ、だからカトリックは全て悪いってわけじゃ、まあ、お昼の時間も話しましたが、そういう意味ではないし、あとキリシタンの迫害の急先鋒誰だか知ってますか。沈黙でも言えると分かりますけど、転んだキリシタンですよ。廃墟したキリシタン。だからキリシタンがどこつけば弱いかって分かってるから、仏教やってる人とか神道やってる人はもうさっぱり分かんないけど、迫害すればするほどどんどん強くなっていくじゃないですか。だから分かってる人がですね、転んだ人がどこつけばいいか分かってるから急先鋒になるんですよね。主人公なんだっけ、名前忘れちゃったけど、ロドリコだ。でロドリコ急先鋒ですよ。あそこでやっていくんですよ。だからなんかイエスの言葉をなんか聞いたけど、悪魔の言葉だよね、これいいんだよとかなんだかっつってね、他の人たちをね救うためにってこのやったけど、結局他のキリシタンを殺していくのを一番最初の方でどんどんやっていく。彼がいなかったらそんなことできないこと、みんな殺されていくっていうのを、彼がいたからどんどん起こっていくっていう風になってしまったわけです。ですね。本当サタンですよね。でこれをねやってってしまうということなんですよね。だから本当にね、難しい話です。で30節、しかし聖書は何と言ってますか。女奴隷とその子供を追い出してください。女奴隷の子供は決して自由の女の子供と共に相続すべきではないのですと。でこれは、結局イシュマエルで産んだんだけど結局追い出されちゃったよねって、一緒に約束のもの、家を受け継ぐことはできなかったでしょと。アブラハムのね、神の約束を受け継ぐことはできなかったよねって、あれですよ、ほらさっきの血の巫女じゃないや血離れの祝いの時にね、サラが追い出してって言った時には、今度は神様はね、いやサラの言うことを聞きなさいと。前の時はね、これイシュマエルの時はサラの言うこと聞いちゃったからいけなかったんだけど、今回は聞きなさいと。でそれで共に約束は受け継がなかったわけです。つまりここで言いたいのは、パウロはどっちも混ぜ合わせることできないよっていうことです。御霊によって従うか肉にいるかっていうことで、ミックスはできないよっていうことなんです。だから御霊によって生きていながら、なんかちょっとここで頑張って自分の何かをやっていこうっていうふうに、神の働きの中になんかちょこっと入れようっていうのはできないんですよ。ちょっと自分の努力とか自分のなんかこうちょっと自分が何かやったっていうものを入れていこうと、それでちょっとなんかもっと良くなっていく、できないんですよ。できないですという話をしているんです。ある私の尊敬する聖書教師、まあ、デビッド・ホーキングという人がね、こう説教した時に面白いことをねやったらしいんですよね。クリスチャンたちに、肉によって生きてるか御霊によって生きてるか、どの程度ですかっていうのをね、こっちが肉、こっちが肉の生活、肉 100% 肉的で、こっちが 100% 霊的っていうか御霊っていう感じでね、どこら辺ですかってこれ やったんだよね、これ線引いてね。で私はそっか 70% ぐらい肉的かなとか、なんだかこういうぐらいだから私五分五分かなとかってやったんだけどね、彼はね全部その線を取っ払っちゃったんですよ。 100% 肉的か 100% 霊的かのどっちかですって。に御霊によって生きるならば 100% 御霊によって生きる、肉による頑張りを加えることは一切できないんです。 でこう言うとね 100% 見たまそんな体験難しいとこになる。いやそれがいわゆるあれですよ、まだ学校のこのさっきの戦域で何パーとかってやってるんですよ。あちょっとずれますよ、ね、今すごくタイムリーだから、あの統一教会、旧統一教会、予定論っていうのは予定論ね、難しい言葉使ってるけどね、神様のこの世界の中では 95% が神の主権で 5% が人間の責任なんですってこうやるわけです。どこから 95 と5が出てくるんだろうね。実際は 100% 自分でやらないと天国に行けないという奴隷状態にさせるんです。ですね。させるんですよ。愛入れない、追い出されるって、追い出しなさいって、それに愛入れないんです。だからなんでそんなこと言ったら、私 100% 違うって、恵みなんですよ。信じてたら 100% 霊的なんですよ。 100% 御霊に満たされてるんですよ。自分でああだこうだってやってるのは肉なんですね。で30節でこういうわけで、これ結論ですよ、兄弟たち、私たちは女奴隷の子供ではなくて自由の女の子供です。どうすればいいんですか、わからない、そんな難しい、何言ってんの、もう恵みなんだよって、もう自由の女の子供なんだよこれで大体わかります。だからどうしてもね、こう学校のね、あの人間のね数え方っていうのを頭の中でもう染み込んでますから、でそれでやってって、まあ、これね本当にアダムの呪いだと思う。アダムからの、あの罪を犯した後で、いやあのイチジクの葉をねこう継ぎ合わせて一生懸命自分で何とかしていこうっていうね呪いがあってね、でねこういうなんか霊的に神から認められるためにっていうのをこうなんかねなんかできちゃってるんですね。でうまくいかないと、あだからこういうふうにやっていこうとかねなっちゃってる。でそれを上手に偽預言者、偽教師は使ってシステム化しちゃうんですよ。さっきの 95% みたいな、まあ、これはね極端だから分かりやすいけど、あの一つ一つはもっともなことを言っててね、あの全然違うっていうのも多いわけですね。ということなんですが、すごく単純だし簡単なんですね。自由の女の子供なんですよ、信じてくださいですね。で 100% 御霊の人なんですよ、恵みなんですよ。で5章で、じゃあどうすればいいの、固く立って再び奴隷の首を離さないようにしてくださいっていう、これに続くのね。とどまってるっていうのは大事なんです。とどまる、あのさ、あのコロナになってさ、家にとどまるのって、あとから感染症かかっちゃった、辛いよね、まあ、だからあんまりなんかあのネガティブなイメージをね植え付けたくないんですけど、とどまるって難しいですね。私も入院したことがあって、なんだかの手術で、まあ、ちょっと恥ずかしいんですけど、今私の奥さん笑ってんだけど、でね、ちょこあなんか本当に僕ってとどまるのできない人だなと思ったもうごまかしてね、無理やりね4日ぐらい出てきたんで、本当はね動いちゃいけない、麻酔がね動くとね頭痛が起こるって言ったけどね、動いちゃったんだよね。先生が来た時にね、ほっとかって、そしたらずっと頭痛があってね、いや本当に難しいですね。今ちょっとネガティブに言っちゃったんですが、イエス様のうちにとどまるのはねネガティブじゃないですからね。で御霊にとどまるのはネガティブじゃないんです。でもねすごい情報が来ます。今特に SNS っていうか、こうインターネットですから、こんなものがあるよ、あんなものがあるよっていうね、もう至るものがね来るでしょ。それが全部ねイエス様から出てけ出てけ、こうやるんだよ、こうやるんだよ、ああやるんだよ、こうやったらいいんだよ、ああやったらいいんだよ、日本の教会クリスチャン少ないしダメだね、こうやってこうよ、いっぱいあるから、ね、で世の中ではね、こう世の中でいると自分が惨めだって感じるじゃないですか。ちゃんと仕事ができないとかさ、なんかいろいろあってね、うまくいかないなって、イエス様とかいけいいんですよ、イエス様だから全部ね。そしたら御霊が働いてくださいます。で身を結ばせてくださいます。落ち着こうってことですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのようにして
この学びがじっくりとできていることを感謝します。主よ、そして本当に私たち一個一個学んでいってますけれども、神様、本当に今日は、手術というか、あなたが執刀医であって、聖霊様が執刀医であって、この私たちの内にある、こう、なんていうんですか、こう悪いものを、取り除いてくださるような働きをしてくださることを感謝いたします。手術受けた人は分かりますけど、成功したら本当に、何だったんだろうあの痛みはっていうもので、亡くなることも経験し、と同じように私たちが本当に今まで持っていて、なんかしがみついて愛しているような、でも自分を痛めつけているようなものをイエス様に取り除いてもらって、ああすっきりしたと、本当に自由なんだと、こう思えるようになることができますから、感謝します。主よ、どうぞまだ持っている人がいるならば、どうか勇気を持って捨てて、そしてイエス様のこの恵みの中にとどまっていることができるように、戻ってくることができるようにしてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。